4ページから14ページ、市政ニュース、4ページ、情報公開、個人情報保護制度の運用状況、問い合わせ、総務課、電話、0745-445006、情報公開制度、公正で開かれた市政を推進するため、市が持っている情報、公文書を請求に応じて公開する制度です。昨年度の開示請求等は30件あり、そのうち全部開示が17件、部分開示が11件、不開示や拒否が3件、部分開示決定などに対する審査請求は2件でした。なお、事案により複数の開示決定などがなされるものがあるため、開示請求件数より開示方針決定件数が多くなっています。個人情報保護制度。個人情報の適正な取り扱いに関する事項を定め、市が持っている個人情報を本人の請求に応じて開示や訂正などを行い、個人の権利、利益を保護する制度です。昨年度の個人情報の開示請求は6件あり、そのうち全部開示が2件、部分開示が3件、不開示が1件でした。部分開示決定などに対する審査請求は1件でした。葛城市における表彰候補者の募集、問い合わせ、秘書広報課、電話 0745-445015、 葛城市表彰条例に基づき本市自治の振興を図り、または公益に尽力し、功労、特に著しいもの、特効者、協議会、その他の行事などにおける優良者に対して表彰しています。候補者を募集します。詳細は市ホームページをご確認いただくか、秘書広報課までお問い合わせください。詳細と書かれた二次元コードが載っています。防災行政無線個別受信機の設置はお済みですか。問い合わせ生活安全課、電話 0745-445011。 葛城市では市民の皆様に行政、防災、行事、お住まいの大事からの情報を放送しています。放送を受信するために必要なものが防災行政無線個別受信機です。全世帯に対し1台無償で貸与しています。設置を希望される場合は生活安全課にお問い合わせください。またすでに設置されている方で放送が聞こえない、聞き取りにくい場合もお問い合わせください。市からの情報、行政、防災、行事は携帯電話やスマートフォンを使用し、防災行政無線メールや市公式 LINE でも内容を確認できます。事前登録が必要ですので、このページに掲載の二次元コードから登録してください。なお、停電時は内部の乾電池で動きます。詳細、防災行政無線メール登録方法、市公式 LINE 登録方法と書かれた二次元コードがそれぞれ載っています。物価高騰対応、ひとり親家庭等応援手当について、問い合わせ子育て支援課、電話 0745-443623。 物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当受給世帯に対して子ども1人当たり2万円の物価高騰対応ひとり親家庭等応援手当の支給を実施します。原則申請不要で、 児童扶養手当の登録口座へ振り込みます。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。1、受け取りを希望しない方。2、受け取り口座を変更される方。6月19日金曜日までに手続きがない場合は、児童扶養手当の登録口座へ支給します。支給額、児童扶養手当の対象児童1人につき2万円、1回限り。支給時期、6月30日火曜日予定。対象者には案内文書を送付します。支給対象者、葛城市から令和8年2月分の児童扶養手当を受給した方。ただし、全部支給停止者を除きます。令和8年2月分の児童扶養手当を奈良県内の他市町村で受給されていた方は、当該市町村へお問い合わせください。申請が必要な方はお忘れなく。詳細と書かれた二次元コードが載っています。行政機関を装った詐欺にご注意ください。ATM の操作をお願いすることや、支払いのための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。5ページ。後期高齢者を対象に口腔検診を実施します。問い合わせ、奈良県後期高齢者医療広域連合事業課。電話 0744-29-8430。 高齢者の健康を保持・増進し、生活の質・QOL の向上を図り、健康寿命の延伸を目的とします。対象、75歳、80歳、85歳の奈良県後期高齢者医療非保険者、4月1日時点。実施期間、6月1日月曜日から11月30日月曜日。検診料、無料。ただし、受診は1人1回まで。申し込み、対象の歯科医療機関へ事前にご予約いただき、受診当日に検診券、はがきとマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。検診券、はがきは5月下旬に対象の方へ送付されます。実施・対象医療機関は二次元コードよりご確認ください。詳細と書かれた二次元コードが載っています。男女共同参画週間、6月23日から29日。問い合わせ、人権政策課。電話 0745-445005。 令和8年度男女共同参画週間キャッチフレーズ、あなたらしさが社会の力。男女共同参画社会基本法の公布施行日を記念し、国ではこの期間を男女共同参画週間と定めています。性別に関わりなく、職場、学校、地域、家庭などでそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りの男女のパートナーシップについてこの機会に考えてみませんか。パネル展、時6月19日金曜日から29日月曜日、休館日を除く。ところ中央公民館1階。学校パートナー支援窓口について、問い合わせ学校教育課。学校パートナー支援窓口、電話 0745-44-3800。 葛城市教育委員会では、学校、家庭、地域の連携をサポートするため、 学校パートナー支援窓口 SPS スクールパートナーサポートを設置しました。先生に言うほどではないけれど少し心配なことがあると言った際、中立的な立場のスタッフが皆様のお話をじっくり伺います。学校生活、教職員の指導内容、家庭学習、地域クラブ活動についてなど、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。相談受付時間、9時から17時。相談方法、電話または窓口。詳細と書かれた二次元コードが載っています。ジェネリック医薬品を使用していますか？問い合わせ、保険課、電話、0745-445003。ジェネリック医薬品は本当に効くの？新薬、先発医薬品と同じ有効成分が同じ量含まれていて、効き目も安全性も同等です。製造、品質管理も厳しくチェックされ、より飲みやすく改良された薬がたくさんあります。ジェネリック医薬品への切り替えはどうすればいいの？医師や薬剤師へジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。お薬手帳などに貼り付けられるジェネリック医薬品希望シールなどを活用しましょう。ただし、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではないため、ご注意ください。犬の登録、狂犬病予防注射、問い合わせ環境課、電話 0745-445004。 生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と狂犬病の予防注射を行ってください。飼い犬を登録すること、また狂犬病予防注射を受けさせることは、狂犬病予防法第4条第5条により義務付けられています。犬の登録。登録は生涯1回です。環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で行ってください。登録手数料3000円。狂犬病予防注射。動物病院で受けてください。なお、料金は動物病院により異なります。飼い主、住所などに変更があった場合は、環境課で変更届を提出してください。転出される場合は、転出先の市町村担当課で観察を提出してください。犬が亡くなった場合は、観察をもって環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で死亡届を提出してください。6ページ。募集。日本語教室開催。サポーター向け研修会。問い合わせ、企画制作課。電話 0745-445016。日本語教室開催。6月より市内在住、在勤の外国人の方を対象に日本語教室を開催します。防災や交通ルールなどの日常に関するテーマを取り上げ、外国人の方が不安なく日常生活を送れるように支援します。ゴミの出し方、買い物、電車、バスの乗り方、交通ルール、病院での受付など、外国人の方はぜひ一度教室を覗いてみてください。2回あります。1、6月14日日曜日10時から12時 UI ステーション。2、8月2日日曜日10時から12時葛城市役所新庄庁舎予定。申し込みは必要ありません。詳細と書かれた二次元コードが載っています。日本語教室サポーター向け研修会。 日本語教室で外国人と交流しながら、ボランティアとして学習支援をしていただける方を募集しています。異文化交流に関心のある方、日本語教育に携わってみたい方、ボランティア活動をしてみたい方、どなたでも大歓迎です。教室開催前に学習支援サポーター向けの研修を実施しますので、興味のある方は企画制作課までご連絡ください。時、6月12日金曜日、18時30分から、ところ、葛城市役所新庄庁舎2階会議室、申し込み問い合わせ、企画制作課、電話0745445016、メールアドレス、企画、kikei.katsuragi.lg.jp スポーツ少年団入団式&ACP 講習会4月18日市民体育館にてスポーツ少年団入団式が開催されました。今年度は総勢302名の団員が入団し、力強い行進や誓いの言葉の唱和を通じて元気いっぱいの姿を見せてくれました。入団式終了後は ACP 講習会、アクティブチャイルドプログラム講習会を開催しました。ACP とは、子どもが楽しみながら積極的に体を動かせる運動プログラムで、現在国も注目している取り組みです。講習会には多くの団員が参加し、異なるクラブや学年の相手とも交流しながら楽しく体を動かしました。写真が3枚載っています。危険物安全週間6月7日から13日、問い合わせ、葛城消防署予防課、電話 0745-69-7171、危険物安全週間キャッチフレーズ、つかみ取れ、目指す無事故の頂きを。危険物とは、消防法で定められているもので、一般的に、次のような危険性を持った物品を言います。1、火災発生の危険性が大きい。2、火災拡大の危険性が大きい。3、消火の困難性が高い。ご家庭でも危険物は使用されています。身近なものでは、ガソリン、灯油、軽油、塗料、接着剤、消毒用アルコールなどがあります。危険物の周囲では、みだりに火器を使用せず、換気の良い場所で取り扱いを行い、保管についても容易に転倒しないような安全な場所を選ぶなど、細心の注意を払いましょう。7ページ。春季市民スポーツ大会結果。4月19日から5月1日、継承略、ソフトボール、優勝、大和葛城 SC、準優勝、新庄スターズ、バスケットボール、優勝、新庄クラブ、準優勝、コラソン、第3位、BBC、同じく第3位、ニューベアーズ、バレーボール、優勝、タイマひまわり、準優勝、プラム、テニス、男子ダブルス、優勝、中君広、八川、津田直人、竹之内、準優勝、後藤重春、はじかみ、渡辺龍太郎、はじかみ、第3位、 堀田信也、引田、早田翔吾、新城。同じく第3位、森明宏、はじかみ、平野、豊、長尾。女子ダブルス、優勝、中牧子、八川、堀田明美、引田。準優勝、川村明乃、竹野内、堀田しおり、引田。第3位、西川俊恵、寺口、池田博子、竹野内。同じく第3位、津田博子、竹野内、増井香織、大麻。ミックスダブルス、優勝、中君宏、八川、堀田しおり、引田。準優勝、堀田信也、引田。堀田明美、引田。第3位、津田直人、竹野内。津田博子、竹野内。同じく第3位、田中勝義、北三坪、松島由佳、八川。ソフトテニス、一般男子ダブルス、優勝、重原優吾、柿の本、斉藤裕二、北花内。準優勝、北聡、引田。石井元宏、北花内。第3位、大谷義文、林堂。白石栄一、北花内。一般女子ダブルス、優勝、樋口俊乃、大麻。山中のり子、南花内。準優勝、西本和子、大谷。林谷三つ子、表現。バドミントン、男子一部ダブルス、優勝、古生元気、弁野翔。和田保つ、中と。準優勝、中鶴、茜、木戸。吉川、瑞穂、引田。第3位、南、信明、笛堂。下村、秀則、北花内。女子、一部、ダブルス。優勝、和田、ゆかり、中と。富岡、梨沙、太田。準優勝、古生、春代、弁野翔。富岡、恵子、太田。第3位、中島、恵子、勝根。広辻、玲子、南今市。女子、2部、ダブルス。優勝、小西、正美、西室。藤川、夏美、尺度。準優勝、青木智子、桂木、岡本和代、弁野翔。第3位、上村、理恵、尺度。小倉、麻里、八川。混合、一部ダブルス。優勝、古生、元気、弁野翔。和田、ゆかり、中戸。準優勝、吉川、瑞穂、引田。富岡、梨沙、太田。第3位、中鶴、茜、木戸、古生、春代、弁野翔。同じく第3位、和田、保つ、中戸、中島、恵子、勝根。混合、二部ダブルス。優勝、岡本、和代、弁野翔。青木、智子、桂木。準優勝、小西、正美、西室。小倉、麻里、八川。中学生、一部ダブルス。優勝、山本、武、長尾。和田、明人、中戸。準優勝、高瀬、しほり、かもり。小畑、なお、八川。第3位、坂口、なお、木戸、中井戸元宏、指導者。同じく第3位、辰巳かなと、八川。 松本圭介、表下、中学生二部ダブルス、優勝、車谷春野、長尾、宮下いろは、長尾、準優勝、中本芽衣、加森、和田樹里、西室、第3位、辻ゆりか、寺口、南島志保、葛城、同じく第3位、大野ゆめか、南花内、吉村小春、北花内、中学生一部シングルス、優勝辻元花か、引き田、準優勝田川佐保、東室、第3位、上本拓人、大麻、同じく第3位、松永日和、東室、中学生二部シングルス、優勝辻ゆりか、寺口、準優勝東志音、八川、第3位松本圭介、表下、同じく第3位辰巳かなと、八川、中学生3部シングルス、優勝車谷春野、長尾、準優勝宮下いろは、長尾、第3位山本武、長尾、同じく第3位高瀬しほり、加森。グランドゴルフ男子の部、優勝横谷秀夫、引き田、準優勝三谷誠、今在家、第3位福井香る、南今市。女子の部、優勝遠間信子、尺度、準優勝瀬古光子、八川、第3位銭谷純子、北花内。ゲートボール、優勝三重の文夫、尺度、高谷信介、新在家、山本教授、新在家、田中則文、新在家、南島光春、南三つぼ、準優勝高谷安代、新在家、三つ又住子、今在家、
小前高子、加森、
宮崎美恵子、大麻、西川美希子、太田、第3位石橋宗忠、新在家、山本春夫、尺度、三つ又国彦、今在家、勝浦光彦、尺度、庄司静江、大麻、西井文子、加森。卓球男子ダブルス一部、優勝黒田光成、竹之内、橋本豊、西辻、準優勝藤原博樹、勝根、大上民代、今在家、第3位石田聡、長尾、中村仁、竹之内、同じく第3位竹本海人、尺度、塚原直、大麻、女子ダブルス一部、優勝石田照美、大麻、西川貴子、おしみ、準優勝西川優子、八川、堀川光恵、笛堂、第3位吉村よし子、北三つぼ、山岡美代子、引き田、同じく第3位小磯陽子、八川、宮秋美也子、表下、男子シングルス一部、優勝亀田幸秀、八川、準優勝橋本豊、西辻、第3位黒田光成、竹之内、同じく第3位大上民代、今在家、男子シングルス2部、 優勝、土岐隼人、南三つぼ。準優勝、江波、春、勝根。第3位、上田優雅、大麻。同じく第3位、橋本大吾、大麻。女子シングルス一部、優勝、森本いぶき、南今市。準優勝、塚原直、大麻。第3位、西川貴子、おしみ。同じく第3位、西川優子、八川。女子シングルス2部、優勝、石田照美、大麻。準優勝、中尾和子、カモリ。第3位、村井佐子、竹之内。同じく第3位、吉村よし子、北三つぼ。8ページ。空き家等の適切な管理をお願いします。空き家等の予防適正管理、問い合わせ、都市計画課、電話 0745-445013。空き家等の利活用、問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016。適切に管理されていない空き家等を放置したままにすると、安全性の低下、公衆衛生の悪化等、様々な問題が起こり、周辺に悪影響を及ぼし、住民トラブルの原因にもなります。市は効果的な空き家対策を推進していくため、葛城市空き家等対策計画を令和8年4月に策定しました。計画の内容については、市ホームページをご確認ください。葛城市空き家等対策計画と書かれた二次元コードが載っています。空き家バンク。市内の物件について、空き家の提供を希望される場合に、物件登録ができます。空き家の利用を希望する方には、連絡調整いたします。ただし、交渉、契約に関することは、市は一切関与いたしません。相互で話し合いをお願いいたします。空き家の登録、利活用等については、市と委託業者、特定非営利法人、空き家コンシェルジュが連携して実施していますので、お気軽にご相談ください。詳細、空き家コンシェルジュホームページと書かれた二次元コードがそれぞれ載っています。危険空き家等解体工事補助金、老朽化した危険な空き家等の解体を促進し、地域の安全性の向上に資するため、市内における防災または防犯上危険な空き家等の解体費用の一部について、予算の範囲内において補助を行います。審査にあたって申請後に特定非営利活動法人空き家コンシェルジュによる不良度判定調査を実施します。補助金額50万円。ただし、補助対象経費の2分の1以内、補助対象物件についての詳細は、二次元コードをご確認ください。詳細と書かれた二次元コードが載っています。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割をした場合も同様、正当な理由なく義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。また、令和6年 4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。詳細は法務局まで。二次元コードが載っています。空き家を放置しておくと、固定資産税が高くなる？一定の住宅用地について、住宅用地の特例措置により、固定資産税が最大6分の1まで減額されていましたが、平成27年度税制改正以降、適切な管理が行われていない空き家の敷地は、特例措置が適用されないことになりました。つまり、空き家を放置しておくと、固定資産税が高くなる可能性があります。9ページ。令和8年度国民健康保険税。加入者負担の公平化を目指します。問い合わせ保険課。電話 0745-445003。令和8年度の税率は令和7年度までの医療分、支援金分、介護分に加えて、子ども・子育て支援金分が加算されます。これはすべての世代や企業から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。今年度の国保税納入通知書は、納税義務者である世帯主に7月中旬に送付します。国民健康保険税の年額、次の1から4の合計額。1、所得割額。基準所得、括弧、令和7年中総所得マイナス基礎控除43万円、括弧閉じ、かける所得割率。2、均等割額。被保険者一人当たりの額。3、18歳以上均等割額。18歳以上被保険者一人当たりの額。4、平等割額。各世帯に均一の額。詳細の二次元コードが載っています。令和8年度、保険税の算定内訳。表があります。医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分を。課税対象者。1、所得割額。2、均等割額。3、18歳以上均等割額。4、平等割額。限度額の順に読み上げます。医療分、課税対象者、被保険者全員、所得割額、基準所得かける7.64%、均等割額、27,600円、18歳以上均等割額なし、平等割額2万円、限度額66万円、令和7年度限度額65万円、支援金分、課税対象者、被保険者全員、所得割額、基準所得かける3.27%、均等割額、11,500円、18歳以上均等割額なし、平等割額8,400円、限度額26万円、令和7年度24万円、介護分、課税対象者、介護2号被保険者、40歳から64歳、所得割額、基準所得かける 3.03%、均等割額、16,900円、18歳以上均等割額なし、平等割額なし、限度額17万円、令和7年度17万円、 子ども・子育て支援金分、課税対象者・被保険者全員、所得割額、基準所得かける 0.31%、均等割額、1700円、子ども・子育て支援金はすべての被保険者にかかりますが、18歳未満被保険者の均等割額は全額軽減されます。18歳以上均等割額200円、軽減分を18歳以上の被保険者で均等に負担します。平等割額なし、限度額3万円、表終わり。おいでよ、本若サークルへ。小若通信。問い合わせ、子ども・若者・家庭センター。電話、0745-48-8639。子ども・若者・家庭センターでは、妊娠中からおおむね40歳までの方を中心に、年齢にかかわらず、幅広い年代の子育て相談、若者相談等を受け付けています。相談内容に応じて情報提供や適切なサービスや支援機関におつなぎします。気になることがあればお気軽にご相談ください。その中で毎月1回実施している本若サークルを紹介します。家庭相談員2名と数名の母と子のグループでの活動になります。ほっこりした雰囲気の中でお母さんが周りの方と一緒におしゃべりをしたり、手遊びや歌を歌ったりしながら楽しく過ごすサークルです。初めて赤ちゃんを出産された方は、赤ちゃんとの生活に不安を感じる方もいるでしょう。泣き止まない、ミルクを飲まない、寝てくれない、離乳食を食べない、など、どうしていいかわからなくなることもあるのではないでしょうか。そんな時、身近に相談できる人がなく、不安や悩みを抱えてしまう人もいると思います。この本若サークルで、いろんなことを相談したり、話し合ったりしませんか？赤ちゃんとの関わりの新たなヒントが得られるかもしれません。参加を希望される方、相談してみたいという方は、お気軽にご連絡ください。10ページ、11ページ。安心・安全なまちづくり。様々な補助金を交付しています。問い合わせ、生活安全課。電話、0745-445011。8つあります。各補助において、条件が異なります。詳細は市ホームページをご確認ください。それぞれ二次元コードが載っています。1、ブロック塀等の撤去及び撤去に伴う改修費用の一部を補助。自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止や道路等の安全確保を図るため、ブロック塀等の撤去や付随する改修工事にかかる費用の2分の1を補助します。撤去費用上限10万円、改修費用上限20万円。ブロック塀等の改修は撤去と一体で行うもので、単独では対象になりません。2、耐震診断の補助。地震から家族と財産を守るためには、強い我が家にすることが不可欠で、その第一歩が耐震診断です。その診断費用。市と契約した奈良県木造住宅耐震診断員の診断費用全額を補助します。対象になる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、延べ床面積がおおむね250平方メートル以下の、階数が地階を除き2階以下のもの。3、 耐震改修工事費用の一部を補助。災害に強い安心安全な街づくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等に費用の一部を補助します。上限30万円。耐震改修工事の契約前に必ず補助金の申請をしてください。補助金の交付決定以前に工事に着手した場合は補助金を交付できません。4. 感震ブレーカー設置の一部を補助。安心安全な街づくりを推進するため、地震時に一定以上の揺れを感知した場合、自動的にブレーカーなどの電気を止め、不在時や緊急時の電気火災を防止する有効な手段である感震ブレーカーの購入設置費用の2分の1を補助します。上限3万円。一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤の規格で定める構造及び機能を有するもの、もしくは感震ブレーカーなどの性能評価ガイドライン、内閣府で定める簡易タイプの評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの、または同等の性能を有すると認められるもの、購入後1年以内。5. ヘルメット購入費の一部を補助。自転車乗車時のヘルメット着用を促し、自転車事故による負傷の軽減を図るため、自転車用ヘルメットの購入費の2分の1を補助します。上限2000円。ただし、使用者1人につき1回。購入後1年以内。対象のヘルメットは次の安全基準を満たすもの。6つあります。1.SG マーク 2. JCF マーク 3. CE マーク 4. GS マーク 5. CPSC マーク 6. 1から5の安全基準に類する認証等を受けたもので市長が認めるもの 6. 幼児二人同乗用自転車購入費の一部を補助。安全基準適合外の自転車に幼児を同乗させての不安定な走行での交通事故の防止。また、幼稚園、保育所等の送迎時の安全確保や、送迎車両による混雑の緩和を図るため、自転車の購入費の2分の1を補助します。上限4万円。ただし、1世帯につき1回。購入後1年以内。購入時及び申請時に、未就学児2人以上を養育している世帯。対象自転車は BAA マーク。社団法人、自転車協会、幼児2人、同乗用自転車、安全基準認定証、もしくは SG マーク、財団法人、製品安全協会、幼児2人同乗用が貼り付けされたもの。7. 自動車急発進等抑制装置、後付け設置費用の一部を補助。満65歳以上の市内在住者の交通事故防止と交通事故時の被害軽減のため、自動車の新規登録後に自動車急発進等抑制装置を購入及び設置する費用の2分の1を補助します。上限3万円。ただし、1人につき1回。購入後1年以内。8.特殊詐欺等防止対策機器購入設置費用の一部を補助。深刻化する高齢者の 特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入費等の2分の1を補助します。上限1万円。対象となる特殊詐欺等防止対策機器は、公益社団法人全国防犯協会連合会が推奨する有料防犯電話のうち、自宅に設置し使用するもの、購入後1年以内。ここまで石井が担当しました。
12ページ。エコライフ、エコな生活。問い合わせ、環境課。電話 0745-44-5004。生ゴミの減量化にご協力を。家庭から出る燃えるゴミの年間排出量の約3割以上は生ゴミが占めていると言われています。生ゴミの約7割から8割は水分です。生ゴミを減らすことは、ゴミの重量が減少するほか、ゴミの燃焼効率にもつながります。家庭での生ゴミを減らすことが重要になってきています。こんな悩みはありませんか？生ゴミの日まで置き場に困っている。生ゴミの匂いが部屋から抜けない。溜まった生ゴミの虫が心配。ゴミ置き場が動物に荒らされる。また、このような悩みを解消するために、家庭用生ゴミ処理機購入の補助や、堆肥作りのコンテナや、発酵資材の提供などを行っています。生ゴミは捨てる時の一工夫でゴミの減量になります。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。補助、家庭用生ゴミ処理機、電動式、購入費の一部補助。家庭用生ゴミ処理機は生ゴミを乾燥させたり、堆肥を作ることができます。生ゴミを乾燥させることで、生ゴミに含まれる水分量を減らせ、ゴミの減量化にもつながります。また、匂いや虫の発生なども減らすことができます。補助金の額、購入価格、税込みの2分の1に相当する額、上限3万円。交付対象者、すべてに該当する方。1、市内に住所を有している方。2、購入した処理機を設置し、適正に維持管理ができる方。3、処理機により堆肥化されたものを適正に管理することができる方。申請方法。環境課窓口備え付けの申請書に領収書、写真を添えて環境課へ提出してください。市ホームページからもダウンロードできます。詳細のための二次元コードが載っています。募集、堆肥作りのコンテナや発酵資材を提供します。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか？ゴミの減量化や CO2 の削減、資源の循環利用といった効果があります。市では堆肥作りのコンテナや発酵資材を提供します。現在、約500世帯のモニター家庭から出る約100トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方など、ぜひ挑戦してみてください。詳細は、広報かつらぎ、令和8年4月号、16ページをご確認ください。13ページ、地域包括支援課からのお知らせ。申し込み、問い合わせ、地域包括支援課、電話0745-44-3455 イベント情報、知恵の輪教室、認知症予防教室、認知症について正しく理解し、日常生活の中でできる予防の取り組みを学ぶ教室です。新しい認知症観に基づき、認知症専門医が関わるプログラムで、無理なく続けられる実践方法を身につけることができます。これからも自分らしく元気に暮らすために一緒に学んでみませんか？対象、市内在住の65歳以上の方。時、6月25日木曜日。7月9日木曜日。23日木曜日。30日木曜日。全4回、いずれも13時30分から15時。ところ、医療法人河野池会。葛城ステーション北花内。北花内272-1。費用無料。定員先着10名。申し込み期間。6月16日火曜日まで。申し込み問い合わせ。地域包括支援課。なお、定員を超える場合は、初受講、前回受講していない方を優先します。15分で簡単、脳の健康チェック。エーザイ株式会社が開発した、脳、脳で、脳の健康チェックを行いませんか？タブレットを用いた簡単なトランプテストです。対象、65歳以上で、要支援、要介護認定を受けていない方。時、6月4日木曜日、18日木曜日、7月2日木曜日、16日木曜日、いずれも9時30分から12時ごろ。ところ、新庄庁舎、当日ご案内します。費用、無料。持ち物、介護保険、被保険者証、名前と年齢がわかるもの。申し込み、問い合わせ、地域包括支援課。なお、1回3人以上の申し込みで、出張実施できます。先にお伝えしました以外の日程も相談課。気軽にご相談ください。はつらつ健康教室。運動初心者の方でも安心して参加できる簡単な体操や筋力トレーニングで運動不足の解消と筋力アップを目指します。対象、市内在住の65歳以上の方。時、7月7日火曜日から9月1日火曜日の毎週火曜日全8回。ただし8月11日は休み。いずれも9時15分から10時30分。ところ、ウェルネス新庄。費用2200円。2ヶ月分、初回受講時に全納、定員30名、要申し込み。先着順ではありません。なお、定員を超える場合は、初受講、前回受講していない方を優先し、抽選を行います。1年以内に健康審査などを受けていない方は、事前に受けてください。申し込み期間、6月1日月曜日から15日月曜日、9時から17時15分。申し込み問い合わせ、地域包括支援課。抽選日時、6月23日火曜日、10時から。抽選場所、新庄庁舎202会議室。なお、 欠席の場合は職員が代理で行います。申し込みが定員に満たず抽選を行わない場合は6月16日以降にお電話でお知らせします。配食サービスのご案内。食の栄養改善自立支援事業。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で心身の障害、疾病などの理由で食事の確保が困難な方を対象に栄養に配慮した昼食を平日に配食しています。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始を除く。ただし配食は安否確認を兼ねているため、玄関口まで出てお弁当を手渡しで受け取れる方が対象です。また、一食370円の個人負担が必要です。一食370円。栄養改善。手渡しで安否確認。選んだ曜日に配達。14ページ、熱中症予防のために、クーリングシェルターの活用、公共施設などで涼しく休憩、近年の酷暑を背景として、環境省では熱中症の危険が高い日に、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートを発表し、注意喚起を行うとともに、クーリングシェルターの設置を推進しています。市では、昨年に引き続き、クーリングシェルター、涼もう場所を開設していますので、気軽に立ち寄って暑さをしのいでください。新城健康福祉センター、UI ステーションなど、開設時間は、各施設の開館時間中です。詳細は市ホームページでご確認ください。詳細の二次元コードが載っています。涼もう場所とは、冷房が効いた涼しい場所を提供し、暑さをしのぎ、熱中症などの対策に役立てる施設です。熱中症警戒アラートを活用。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険が極めて高くなると予想される場合に、暑さへの注意を促し、熱中症への予防行動を呼びかけるための情報です。熱中症警戒アラートの発表は、前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。熱中症警戒アラート発表時は、徹底した予防行動を、エアコンや扇風機を活用、室内でも夜でも熱中症になることがあります。夜や節電中でも上手にエアコンや扇風機を使用しましょう。こまめに水分、塩分補給。喉が渇く前に水分を補給しましょう。汗には塩分が含まれています。大量の汗をかいたら、水分とともに塩分も取りましょう。寝る前も忘れずに。日差しを遮ろう。外出時には日傘の使用、帽子の着用などで、日差しを遮りましょう。吸湿性、速乾性のある通気性の良い衣服を着用しましょう。熱中症対策のグッズを活用。保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やしたり、市販のひんやりグッズなども活用して、熱中症を予防しましょう。環境省のLINE 公式アカウントを友達追加すると、熱中症予防の情報を受け取ることができます。 二次元コードが載っています。